桜巻です。
安川道代です。
ビフリネットのファンファンファンへようこそ、はい、お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。
はいはい。
いやー6月ですよ
ね。えもう1年半分来たね。
やばいね。
いいねいいね。
ついこの間年が明けたばっかり。
本当だね。
本当そうよ。だって朝倉今年に入っていろいろやりたいこととかなんかあったはずなんだけど、
はいはい、
何にもやってない。もう半分。
あんまりなんかこう劇的に変化することってなくなったよね。
やばいよ。こうやってどんどん年を取ってしまうのよ。もうね、あのね、安姉さんも局長も忘れてると思いますから、
はい、
自分で言いますけど、はい、朝倉6月22日お誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
そうですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうやってどんどん年を重ねてしまうわけですよ。何にもしてないのに今年年だけは取っちゃうの。
そうだね。
そうなのよ。もう本当にね、いいのかしらこれで。いいの朝倉本当にいいのか。なんか慌ててやった方がいいんじゃないのかそろそろって。
でもほら慌ててやったことって大体なんか失敗するからね。
まあね、
うんうんうん、そうだよね。
そうそうそうそう。とか言って何もやらないとこのペースであと半年経ったら年明けちゃいますよまた。
そうだね。
やばいよね。今年の野望を何か一つでもクリアしたいと思いつつなんですけど、
はいはい、
本当に早かったですここまで。
本当半年早いよね。
早かった。なんかさ仕事とかしてるとね結構長いじゃん一日が。まだ終わんねえのかってすごい思うのに。
そうなんだよね。
そう
かも。
そうなんだからこう1時間とか1日っていう単位だと、うん
はいはい、
すごくこう長く時って感じるのに、うんうんうん、1ヶ月とか半年とか1年って早いよね。
早い。なんだろう、
やっぱ人間って自分勝手だよね。
そっか、そこなんだね。
なんか平等にね、だって時は刻んでるはずじゃない。
そうね、そうね。
だけど1日とかの単位だとなんだよまだ終わんねえのかよ、うんうんうんうん、待ってよみたいな感じで定時を待つじゃないですか、うんうんうん、それなのに半年とかこうやって経っちゃうと早すぎるんだよみたいな。
早いね。
何にもしてないのよ、どうしてくれんのみたいな。
そうだね。
そういうふうに思うじゃないですか。ね、困っちゃうね。まあでも朝倉はですね、はい、何か一つでも今年やり遂げるためにあと半年頑張りますよ。
はいはい、
頑張って年末の放送には朝倉の野望達成率をですねこの番組でちゃんとご紹介して
楽しみに
ね、うんうんうん、もう今年はいい年だったということでですね。
年末の話。
はい、だってあっという間だって、
あね、
絶対あっという間だってこのペースだと。
そうね、このペースがもうあと後半残ってるだけなんだ
よ
ね。
そうだよね。あれついこの間年明けたばっかりなのにって絶対思うんですよ。11月12月頃に
でここで一緒にもう年末だねって話になるんだ ね
来年どうしようかねみたいなね。そうならないためにもですね、朝倉は今年の野望をあと半年でなんとか頑張りますよ、
は
あ、頑張ろう。
そうだ ね
聞いてるみんなも頑張ろう、うん、というわけで今日は前向きな気持ちで30分間お届けしてまいりますので最後までよろしくお付き合いください。コーナーです、
はい、
このコーナーは毎回テーマを決めて自由にお話ししてしまおうという自由なコーナーです、
はい、
最近さ
ん
なんていうのかなこうある程度年を重ねてきたアダルトな、ね、魅力のある私たちにとってね、なんとなくこうさちょっとこう昔のことを思い出したりとかさ
あ
そう、ね、なんかね考えたり振り返ったりすることもあるじゃない。後悔はしないけれども、うん、一応ほら、うん未来のために反省点もあったりとかいろいろあったりするじゃない、
はいはい、
で、昔の仲間と飲んでるとすごい楽しかったりとかさ
あそう、ねそれ
は
ね、
昔話で超盛り上がるみたいな、
うんうんうんうん、
学生時代どうだったよねとかさ
あるあるある
そういうことあるじゃないですか。
あるあるある
で今日はですね、
はい、
ちょっと子供の頃のことを
子供の頃、
うんはいはい、お話ししてみようかななんて思うんですけれども、
はいはいはい
朝倉とか安姉さんが子供だった頃ですよ。
はいはいはい
どういう時代でした？
どういう時代でした？そこからなのこれ。
なんかこうさ、うんうんうん、子供の中で流行ったこととかさ、なんかこれにすごいハマってたとかさ、ね、なんかないの？
あるあるあるね、結構
あるでしょ、
うん、あるある。
どうよどういう子供時代だったの？
ね、うん、私弟がいるんだけど、うん、弟とね結構遊ぶのね、すごく、うんうんうん、ね、
いいね、仲良くて、
すごい仲良くて、うん、今も仲いいんだけど、うん、笑っちゃった、思い出して
あれ
やだやばい、
あれれれれれれ、
なんだろうな、いろんなことをこう作り上げて2人でこう遊ぶことがすごく好きだったので、工作っていうんじゃなくて、こうゲームのルールを自分たちで決めてなんか遊ぶとかがすごく好きだったんだけど、その中で必ず雨の日にやってる遊びがあって、
雨の日？お家の中でってこと？
要はお家の中でしか遊べない時、晴れの日にやってもいいんだけど、
う
ん、結局晴れの日はお庭だったりお外で遊ぶでしょ、
そうだ、ね、
なんだけど雨の日は出れないからっていうので始まった、はいはい、なんだろう、遊びがあるんだけど、うんうんうん、この間おいっ子たちに教えたら大受けだったんだけど、
へー、何何、
ね、前にその子供の頃住んでたお家っていうのが廊下がこう玄関入って、
うん、
ドーンと長い廊下が、昔のお家だから、
うん、
それでその廊下の端っこと端っこに、うん、弟とまた逆側は私が、
はいはいはいはい、
両足を広げてペタッと座るの、
う
ん、でね、手にはスリッパを持つんです。それで、
はい、
自分たちの間をスーパーボールを転がして打ち合うの、
それスリッパで、
そう、
あ
ー、で両方はね壁なわけよ、
はいはいはいはいはい、
ね、スーパーボールってね、うん、転がしてる、こうなんだろうな、スリッパで打って転がしてるはずが弾んだりとかはするんだけど、
はいはいはい、
結局自分よりも後ろに行ったらアウトなわけ、
あー、なるほど、
ね、それがね、うん、大流行り、
あ、でも楽しいかも、それ
すっごいおかしくて、
なんか私が今やりたいかも。
あ、そうで、この間ね、ちょっと甥っ子たちとかのいとこの子とかがいっぱい集まった時に、うん、まあ、今そんな広いお家じゃないんだけど、うん、お部屋の一室 のフローリングのところでやらせたんだけど、はいはいはいはい、なんかね大受けしてた。
楽しいよ、だってそれ絶対
単純なんだけど、うん、おかしいんだよね。
楽しい、だってさ子供の頃ってさ、なぜか分かんないけどスーパーボール持ってるじゃん。
そうそう、弟がねまた集めてたの。
持ってる、あ、なんか朝倉も持ってたもんだって。
でしょ、
いろんなやつ、
ね、なんだろうな、普通に初め転がしてるんだけど、うんうん、打ってるうちにこう、うん、天井行っちゃったりとかして、
はいはいはい、
でたまには母親が台所から出てきちゃったりとすると、うん、そっち入っていっちゃったりして、うんうんうんうん、アウトとか、なんかねあれはすごい流行ってた。
へー、楽しそう。
でしょ。
やりたい、私がやりたい今。
やってやって、誰か相手に
やりたい、うん、
たら、
でもさ今そんな広いうちがないじゃん。
でもほらお部屋の端と端でいいのよ、
うん、あ、そうかそうか、
この間はすごくちっちゃいところでやってたんだけど、うん、それでもねまっすぐ打ってます。例えば一人だと壁打ちでもいいんだけど、ま、
うんうん、
っすぐ転がしてまっすぐ返ってこないから。
そうかもね、
うん、でなんだろう、うんうん、両足広げて座ってて、
うん、
その体勢を崩しちゃいけないから、
うんうんうん、
なんだろう、すごく体倒したりもするんだけど、いい、そのうちなんかね弾んじゃったりするとまたね、うん、はららってなって面白いの。
弾ませたいよね、むしろ。
相手がいるとねわざとねちょっと弾ませちゃったりとかするの、するの、
ね、
なんだろう、あれすごい流行ってた。
でもそれいいね、でも仲良しのさ兄弟がいるからこそかもね、うん、それって。
そうかな、
うん、
でもなんだろう、一人でほら弟とかいない時も暇だとやってると、うん、一人だと受けてくれる人がいないから、下手すると違う廊下とか違う部屋に入っちゃったりするから、それはそれでまた面白いんだけど、そう、二人でやってると特にね、なんだろうね、小学校の時すごい流行ってた、うちの二人だけで。
そう。え、でも楽しいかも。
でしょ、うん、やってみて、やってみて。
え、でもさ、すごいやりたいけど、まず朝倉のうちでは、うん、まあ、スペースがないということ。プラススーパーボールがもうない。
そっか、
あの子供の頃はなぜかスーパーボールっていろんな大きさで持ってたけど、今なくない？
あ、でも100均とかで売ってるよ。
あ、まだ売ってるんだ。
売ってる売ってる売ってる。あのなんかちょっとしたおもちゃみたいなコーナーあるじゃない？
あるあるある。
あそこであって、
うん、あ、そう
そう、この間なんで始めたんだっけ。あ、そうそう、でもね、ちっちゃい子とかもいっぱいいたから、
うん、
どうしようと思って、でね、いっぱいこう体動かすのめんどくさいなと思った時に、あ、座ってこれやるのあったななんて思って始めたら、いい運動量だったよ。
そうだろうね、うん、だいたいさ体もなんかこうちょっと硬くなっちゃってるしさ、もう、
そうそう、柔軟になるでしょ。
そうよね、手が届かないわよあんたっていう感じよね。
目の前とかにね止まっちゃうと、うん、それほら座ってるから、うん、前屈しないとダメなわけよ。
あ、それはでもちょっときついな。
弟とかはやっぱね、弟だから私よりは、ね、年齢はあれ、うん、小さいじゃないとね、 スリッパ投げてみたりするわけ、
はいはいはい、
でその間にお姉ちゃんはまたスマッシュしちゃったりすると、うんうん、彼はスリッパがない状態でボール来ちゃうから、
うんうんうんうん、
どうとかまた盛り上がるのよね。
は
なんだろう本当にあれ、
楽しそう、
盛り上がった
超楽しそうだよ
本当、
うん、超楽しそう私がやりたいもん今、なんなら今からやるっていうぐらい。
あれだったらさ旅館とか行った時にさ、畳の部屋に端っこと端っこのなんだろう本当にだからなんだろう両足広げたスペースがあればいいわけじゃない、うんうんうん、で脱線しちゃったらそれを負けにするのか、うん、わざとするのかはその人たちのルールだから、
うん、はいはいはい、はい、
面白いよ、
楽しいよ絶対、
スリッパあるしさ、
うん、盛り上がるよねそれね、
うん、スーパーボールだけ持ってけば、ね、あんまり飛ばしちゃうとほら障子破っちゃったりとかするんだけど、
そうだよ旅館のね、うん、備品を壊すのはやめよう、
違う理由でね、あのルールで、うん、じゃあここは滑らせて弾ませたらアウトねとかいうルールつけるとまた面白いと思うんだけど、うん、
なるほど、
そういうのをね発明して2人でルール作って遊ぶのが、
あーでもねそういうの大事かもよ、だってさ、だってさ、うん、今のお子さんたちってさほらゲームとかも与えられて、ねね、ルールが決まっているものを、うん、一人でやるっていう世代じゃん、やっぱり世代的に、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、
だから自分たちで何かゲームを考えて、うん、ルールも自分たちで決めて、はいはい、自分たちで運営して遊ぶっていうことって、ね、もしかしたらないのかも、
ないかも、
うん、逆にほらだって私たちが子供の頃ってさ、ゲームって今みたいなさすごいゲームはなかったわけじゃん、
何もなかったよね、
なんかこうゲームウォッチ的な、なんかこう
でもそれだって
結構どうでもいいようなやつが
結構大きくなってからなのね、私たちだと多分子供の年齢差だとあれなのかな、小学校高学年とかだったよ、
あそう、
うん、
なんかゲームウォッチはなんかあったような気がするんですけど、でもこんなちっちゃい画面でさ、
そうそうそうそう、
なんかもちろん 3D とかではなく、
ないないない、
平面のなんかわけわかんない
デジタルな映像でね、
そうそうそう、見にくいの白黒であ
った
なんかそんなようなのはあったけど、うん、でもやっぱりまだそれでも、うん、まあ、そういうなんかこうなんていうの、オリジナルゲームはやらなかったにせよ、うん、朝倉もやっぱり子供の頃は、はいはい、外でほらもともとあるなんかこう、うんうんうん、ね、外で遊ぶような、うんうんうん、こう田舎の子がやるようなやつとかはやってましたもん ね、
ね、でほらそれぞれ今さっき言ったみたいに、うん、ルールがそれぞれでできてくるじゃない、うんうん、これはこうしようああしようって、
そうだよ、
それがまた楽しいんだよね、
だってさあのなんだっけ、だるまさんが転んだとかもさ、地方によって全然違うんだって ね、
あれ、
あのね、だるまさんが転んだって朝倉子供の頃あったんですけど、
あるあるあるあるよ、
だるまさんが転んだの、うん、言葉が別バージョンのやつがうちの方にはあって、うちの方、うん、だるまさんが転んだじゃなくて、うん、カラスのアンポンタンって言ってたんです
カラスのアンポン、あでも10文字なんだ、
そう、 そうなの、だからだるまさんが転んだっていう言葉の代わりにカラスのアンポンタン、どこから出てきたのって今思うと全く分かんないんだけど、
うんうんうん、
言ってた子供の頃、
なんだろうね、
分かんない、
おかしいね、
だって地方によったらもうちょっと怖い、そのだるまさんが転んだで、うんうんうんうん、兵隊さん倒れたとかそういうのもあるんだって、
まあ、10文字ならいいからね、
そうそうそう、
だから初めて聞いたら笑っちゃって動いちゃうね、
そういうのね、そういうの誰が考えてどういうルールかして遊ぶんだろうねって思わない、なんか、うん、
でもほらなんかこの間テレビでもやってたけど、うん、あっち向いてホイだって、うん、ある、うん、なんだっけ、志村けんさんか、うんうん、金ちゃんかどっちかが考えたゲームなんでしょ、テレビ、
あそうなの、
うんうんうん、
なんだっけ、志村けんさんが考えたのは最初はグー、
あ最初はグーか、
うん、
でもあっち向いてホイはじゃあ金ちゃんかな、
ね、そうですよね、
なんかでもそういう風にほら芸人さんだったりとかがこうやったら面白くないから、うん、じゃあこれ、うん、じゃんけんだって最初はグーの方がね、うん、決まりやすかったりとかするから、
本当だよね、
そういう楽しみって前いっぱいあったじゃない、
うん、
それの一環でね、なんかねスーパーボールで名前もないのよ、
うん、
でもスリッパゲームとかしようとか言って雨の日になるとやるやるって二人で言い合って、
でもいい兄弟だな
そう、
本当羨ましい、
レベルが一緒なんだよね私、
いやいやいやいや、あのね、そういう子供時代を過ごすって実はすごく大事よきっと、
そうかな、
うん、何かを想像するっていうこととか、
ね、うん、
何かを自分たちの中でルール化して、うん、ちゃんとそれをこうそれにのっとって遊んでいくとか、
うんうんうんうん、
そういうことってもしかしたら すごく大事かも。
そうかもね、
うん、与えられたゲームをただやるっていうんじゃなくって、そうそうそう、なんかこう自分たちで何かをするっていうことって、うんうんうんうん、もしかしたらすごい大事。
今になってもほら芝居やってたりとか、うん、なんか映画見たりとかしてる時も、うん、やっぱりこういろいろこうしたい愛したいって出てくるのは楽しいもんね。
楽しいよね。でもずっと一人でゲームやってた人はそういうアイデアって浮かばないのかもしれないよ。
そっか、
うん、だからそういう姉さんはそういう子供時代を過ごしたからこそ今でもなんかこうクリエイティブなっていうか何かを想像するとか、
あれだけどね、
なんかそういうことができるのかも。
でも大好きかもね、うん、か弟もノリがいいから乗ってくれたんだよね、うんうんうんうん、だからまた楽しい思い出なんだと思うんだけど、うん、もうやってみて、旅館とか行ったらぜひ
ね、やりたい、
面白いと思う。あのほら温泉卓球とかもあのスリッパでやると面白いっていうのと同じでさ、
まあやったことはないけどね、うん、スリッパでは
私も実際ないけどさテレビで聞いてると楽しそうだけど、うん、ほらあれ
でも絶対楽しい。だってゲーセンとかでさエアホッケーたまにやると超楽しいもん。
そうそうそうそう、
ね、超楽しいよね。
それがさお金かかんないじゃん、
う
ん、
そうだよね、スリッパとボールだったら、ね、お金かかんないですね。
スーパーボールが本当に意外なところに行ったりするから、
うん、そうかも。
ちょっとあんまり大きすぎずに中くらいのが面白い。
で慣れてきたら、2個とか3個とか使って やると楽しいかもね。
この間発見したのは、うん、先っぽが開いてるスリッパってまた面白かった。子供がこうやってるうちに手元からポトって入っちゃったのね、うん、私たち先が、ね、詰まってるから、うんうん、あ入っちゃっただったんだけど、うんうん、この間それが出てきたから、うんうん、面白いと思ってあ先がないスリッパまたちょっとこれ面白いなっていう発見。
いいですよ。
いいでしょ
う。そういう遊びをやっぱりねするべき。
これほら彼氏と彼女でもいいじゃん、
まあ、彼氏と彼女も
ダメ？
たまにはいいかな、
ね、
うん、なんか年齢にもよりますよね。でもさ30超えたカップルがそれずっとやってるのどう？
私この間みんなでやったんだけど。
あでも違うの、何回かやるのは好きなんだけど毎回はちょっとね、
毎回はね、
うん、それにハマっちゃうっていうのはちょっとどうかなっていう感じはしないでもないけど、うん、でもそういうのも面白いよね、
うんうん、
いいかも。
じゃあやってみてくださいませ、
ね、ぜひ皆さんやってみてください。いいこと聞きました今日はね。あの朝倉もどこかあの旅行に行ったら次やりたいと思いますのでみんなでスリッパゲームを流行らせよう。
スリッパゲームを流行らせよう
そうだね、スリッパゲームを流行らせましょう。
そう
皆さんぜひやってください
、はい、
というわけで今日のトゥデイズピックアップは子供の頃にハマったことをお話ししました。